はい、というわけで久しぶりに金曜日に、収録してるわけなんですけれどもね、まあ、更新自体がいつになるかは定かじゃないですが、金曜日、今日夜ね、野球がないのよ。ないわけじゃないんだけれども、まあ、応援してる広島カープ、広島東洋カープの試合がないので、まあ、見るものがないと。夜暇だなーって、何しようかなーっていうところなんですけれども、まあ、結局、ニコ動をひたすら見続けて、プロ野球スピリッツをやって、エロゲーをやって寝るっていうサイクルだけは変わらないんだなって。ただそこから野球が惹かれた、普段から野球が惹かれただけっていうところなんだなって思いますね。クライマックスシリーズ進出も、大詰めというところでね、非常に野球毎日楽しみに見ていますけれども、明日以降はデーゲームが続くということでね、明日は見れるんですが、明後日以降は、仕事のために見れないと。それが残念だな、なんてことをね、思ってます。というわけで今週も1時間くらいやっていきますので、よろしくお願いします。この番組は、電撃の缶詰、岩手リアシキャバレーザー IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ東方2分の第364回、お送りするのは柏木夏目です。というわけでね、オープニングの一言は何も考えてなかったのでね、目についたものを読み上げてみたわけなんですけども、とある新薬とある魔術のインデックス発刊を買った時についてきた、電撃文庫のなんかお知らせの紙に書いてあったね、電撃の缶詰っていうのを読んでみたわけなんですが、計画性全くないまま今日も進行していこうと思っておるわけなんですが、あのですね、喉が痛いんだね。変な痛みが走って、風邪かなっていう。でも、声が、まあ、若干出にくさもありつつなんですが、唾を飲み込むと、非常に、あ、腫れてんなっていう痛みがありますので、困ったところだななんてことを思ってるわけなんですが、まあもう9月、もう13日と半ば。早いな、日付経つのって。もうちょっとで敬老の日と。いうことになりますが、まあ明日ね、モンスターハンター4の発売、モンスターハンター 3G から入りました。柏木夏目さん、ジンオーガーですか、お一人で笛で倒して以降やることがなくなりましてですね、まあモンハンっていろんな人と友達とやって楽しむのが一番のメリットだと思うんですけど、ね、友達とやったのは2回だけということでね、素材集め等も全部一人で頑張りまして、笛のみで。戦ったわけなんですが、ジンオーガーね、意外と簡単に倒しちゃってびっくりしたなっていうところはあったんですけれども、基本アクションとか、そういうものを今までゲームとしてやってきてませんので、大の苦手、なんですけれども、まあ楽しかったは楽しかったのでね、4の方も、まあ落ち着いてから買うかなと。予約なんかしてませんし、発売日当日休みですけれども買いに行くなんてこともしませんし、うん、少し落ち着いて、まあ、最悪、友達も多分買うんですけども、まあその友達もね、すぐには買わないと。まあそんな僕らが、願ってるのが、発売日当初から買う大ファンの人たち、まあ何人か周り、友達ってほどではないですけど、いますんで、職場とかにも。まあ、材料もらえればいいかなっていうくらいの気持ちで、やっていこうかな、なんてことを思ってます。できる限り楽をしたい。ということでやっていくわけなんです。まあ、モンハンの話なんてね、どうでもいいんですが、まあ、簡単に今ね、今週話すことないんですよ。うん、何か面白いことがあったかといえば、もうあの仙台以降ね、仙台行って以降はもう、単純に忙しい日々が続くということで、まあ5時半起きなんていうのを、ね、先週話、ちらっと話しましたけれども、まあそれも乗り切りましてですね、まあ今度敬老の日関係でちょっと忙しかったりもするんですが、まあそこまでじゃないなというところなんですけれども、まあ体力の回復が追いつかないと、一回5時半から11時間連続勤務っていう休憩なしのをやっていこうですね、まあ体力が戻らないと、まあこの2連休でね、何とか戻そうとは思ってるんですが、まあそんなわけで家から出ることもなくですね、基本は引きこもるっていう生活をしてるんで、話すことはないんで、まあ今話題のところあたりをいくつか触れていこうかなというところで、まあ一つ目が、まあ視聴率 30% 超えが続いている半沢直樹。全く見てないので喋れません。で、次ですね、JJJ、アマちゃん、岩手県久慈市、久慈市っていうか南三、北三陸だっけ、設定は、になってますけれども、まあこちらの、アマちゃんですね、全然見てなかったんですが、このところチラチラっと見てます。というのも、まあ母親もね、今最初からずっと見てたわけじゃないんですが、まあやってりゃ見るみたいな感じで、土曜日かな。朝から再放送をやってるね、一週間分まとめて。それを母親が見てるときに、まあちょうどその頃に起きていったりとか、 まあ、部屋掃除して、リビング降りたりして、まあ、チラッと見るくらいのことはしてたんですが、まあ、僕は、今、出勤時間が8時だったり9時だったりするんですけども、9時の時はね、起きてくるとアマちゃんやってると いうところで、チラチラっと見てて、先週分は、土曜日の再放送全部見ましたし、というところで、まあ、ちょうど震災の時の話に差し掛かってやってましたので、まあ、ちょっとね、まあ、思うところありつつ見させてもらったんですが、面白いですね、やっぱり。騒ぐだけのことはあるというか、何上から目線で言ってんだっていう話なんですが、見てて、全然ストーリー理解してないですよ。今まで一回も見てないんだから、ストーリーの理解のしようがない。ついこの間、アマちゃんっていうか、主人公のアキちゃんだっけ、それすら危ういですけども、が、そもそもは岩手の子じゃないんだっていうことを知りましたね。東京かな？に住んでてなんかいじめなんだか何なんだかで岩手に来たみたいな。で、母親、小泉今日子さんのやってるのがもともと岩手みたいな。その辺の設定をようやく理解したっていう。チラッとだけね。だから、ざっと見てでも、どの人がもともと、なんか東京編っていうかさ、アイドル編みたいなのをチラッと見たんだけど、いろいろその主人公と絡むじゃない？どの人が岩手で一緒だった人で、どの人が東京で知り合った人なのかとか、全然人間関係がわかんないから、何のこっちゃさっぱりですよね。でも、それでも見てる分には楽しめるっていうのはやっぱ面白い、ドラマなんだろうなっていうことをね、思ってます。まあ、僕ドラマって全然見ないんですけれども、今、大河ドラマは見てます。八重の桜は、第1回から全部、見てきてますけども、比較的大河はね、見る。全部見るかどうかは、その時の気分次第なんだけど、前回のとかは見てないかな、全部は。だけど母親が見るんで、夕飯食ってる時にチラッと一緒に見たりもするんですが、まあ、八重の桜は非常に面白く見てますね。まあ、今ちょっと落ち着いた感じになったというか、戊辰戦争だっけ？違う、わかんないけど。まあ、会津のね、戦いが終わりましたので、今、京都で、新たな、日本を作り、みたいな感じでですね、展開としては落ち着いた展開になってきてはいるんですが、それでもね、面白いなと思って見てたりするんですが、大河以外だとドラマ、民放のテレビドラマなんていうのは、ずっと見てないですね。最後に見たのは多分、イノセントラブですね。月9、北川悠仁、ゆず北川悠仁さん主演、イノセントラブ。あれは見ました。北川さんだったからね。その前になると多分、上戸彩さん主演の、アタックナンバーワンとか、テニスのやつとか、その辺に なってくるかなっていうところではある。今ドラマ、今アマちゃん、チラチラっとだけ、見せてもらってますというところで、あともう一つ話題といえば、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。まあ、こちらの方がですね、まあアニメ、何年か前にやって、で、最近再放送してっていう、アニメですけども、まあ、映画化ということで、やけに目覚ましテレビに取り上げられる。とんでもなく取り上げたよね、あれ。僕もそんなに見てないんだけど。で、まあ、僕はあのアニメ泣いてました。見てましたんで。まあ、映画楽しみにしてたわけなんですが、まあ、その目覚ましで特集が結構組まれてて、三宅さんなんかもね、泣いた泣いたみたいな言ってたのを母親が見て、ちょっと興味を持ったらしく、まあ、あれ、ノイタミナか、枠の再放送が、僕、全然撮る気なかったんですけども、前回が、ロボティクスノーツか、を、録画してた流れで、そのまま、あの花も、録画引き続きになってたんですね。じゃあ見るか、つって、母親と二人で、見てたりもするんですが、まあ、その映画の方ですね、なんか知んないけども、目覚ましのおかげなのか、他のテレビのおかげなのか、一般人にも知れ渡ったこと。観客動員数が結構えげつないことになってるって話なんですが、まあ、その映画の方、午前中見てきました、今日。ちょっと雨が降ってたんでどうしようかなと思ったんですが、小降りというか、まあ、ほぼ止んだみたいな状態になったので行ってきて、まあ、朝一9時50分の回というのを見に行ってきたんですが、まあ、僕映画見に行くときっていうのは朝一で見に行くのがまず間違いないんですが、まあ、朝一で見に行くのは、座席が自由席であるっていうのが一つと、まあ、もう一つはやっぱ人が少ないっていう。一番の目当てで行くんですが、まあ今回はね、まあ僕最近アニメ映画しか見てないですけども、まあ行って多くても10人ですよ。まあ大抵5人とかなんですけども、今日結構上映時間の10分くらい前に着いたのかな。映画館入ったらね、20人くらいのね、こんなにいると思って やっぱすげえな、いろいろ知れ渡ってんだなと思って、まあ若い人、ものすごい若い人、カップル、 まあ、普段アニメ映画を見に行って、リリカルナノハとか見に行って、いるような客層ではないですよね。女子多いし、あと、そうだね、50代くらいの女性が一人で見に来てたりとか、ああ、本当にすごい、いろんな人に知れ渡った映画なんだな、なんてことを思いながら、まあ映画見始めましたけれども、まあ泣いたよ。当然のごとく泣いたし、話すすってたしね。うん。ただ、まあネタバレ、これから見に行く人もいると思うんで、ネタバレはしないですが、まあ、うん、なんかね、もうちょっとこう、期待してしまっていた自分がいたなっていうところがあって、まあ見ながら泣いてはいるんですけれども、若干冷めていく感じ。ああ、結局そうなんだっていう。まあね、期待感が半端なかった分、ああ、結局そういうことですかっていう部分は、なきにしもあらずだったっていうところでね。うん。十分面白い映画ではあったんですが、なんかもう、もう一つ腑に落ちない感じは抱えてますけどね。まあそんなわけで、引きこもり生活をしてはいたんですが、映画だけは見に行きましたよと。まあ映画見に行った後ね、もうすぐ帰ってきたんですけども。やることもねえなっていうことで。まあ久しぶりにマクドナルドのハンバーガーでも食ってみようと思って、マック寄ってですね。物買って。で、ツタヤ寄って CD 借りようと思ったけど、目当てのものなくて。もういいやつって帰ってくるっていう、という感じでございます。まあ今話題のものっていうところですね。僕はそういう流行には非常に疎いんですが、まあ皆さんもしよかったらなんかこんなもの流行ってますよとか、いうのね、あったら教えていただければなと思います。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの桜川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、サクさんでございます。なんかね、世間では3連休だなんだって言ってますけれども、ね、関係ねえよっていう感じでございますね。もう本当にもう。で、しかもね、今収録してるのが、日曜日の午前中なんですけれども、またなんか台風が来てるとかなんとかでね、今、大雨ですよ。こないだもね、すごかったね、雨。ちょうど先週ぐらいの配信か。その時にね、ものすごいひどくてね、またこんな感じになるのかなと思うと憂鬱になりますけどね。そう、てかね、いつも車で仕事行ってるんですけど、店に入る、だって駐車場から店までの距離が遠いのよ。その、一般のお客さんが使う、駐車場じゃなくて、ちょっと離れた契約駐車場みたいなところに止めるから、まあ、遠くて。そう、別に濡れるのはいいんだけど、濡れた結果車汚れるのが嫌なんで、そう、濡れた状態で車入りたくないっていうのがあってね、そう、車とか詳しくないですけど、自分の車だけは大好きなんでね。そう、だからね、自分の車で食べるご飯と飲むコーヒーが美味しくて仕方ないです。あ、んなことはどうでもいいんですけれども。ですね、まあこういう雨でとかね、そういう感じで、ちょっと出かける気が失せるとですね、まあやっぱりこうゲームしたくなるわけですよ、家でね。でですね、最近私、新しいゲームを買いまして、実況パワフルプロ野球2010を、ですね、中古で250円で買いました。はい。そうね、パワープロ2010といえば、まあ皆さんご存知、野球ゲームのパワープロですけれども、出た当時はバグがひどくて、ね、エラー回避っていう能力が高ければ高いほどエラーするっていうバグがあって、まあ今それは修正されてるんですけど、で、あとモードも少ないし、遊べるモードが対戦と、ペナントとサクセスぐらいしかなくて、あと他設定関連のものばっかりみたいなね、やつで、ね、まあ物足りないんですけれども、まあ250円だしと思って、500円で売られてたのがワゴンに入って、このソフトレジにて半額ですよって書いてあったから、おやるかっつってそう。自分の中でね、パワープロはね、10の超決定版で止まってるんですよ。2000何年だろうな。まだね、楽天ができてない頃なんですよ。そう、だからそんな感じの使ってたんで、久々に、まあ、プロスピはね、ちょこちょこ中古買ってやってたんですけども、パワープロは全然やってなかったんで、久々に買ってやってたんですけどね。いや、まあ、なんだかんだで、 楽しい。うん、面白いですよ、結構。なんか、まあ、ただね、ピッチングが難しいっていうか、まあ、コンピューターがやたら打ってくるんで、全然三振取れないし、ね、やってても絶対打たれるし、みたいな感じで。結構、ポテンヒットとかでね、どうってことないバッターとかに、なんかガンガン打たれたりするんで、あれなんですけれども。そう、それでね、まあ、パワープロ知らない人はちょっと置いてけぼりかもしれないですけど、サクセスモードっていうのがあってね、まあ、要は自分がっていうかね、一人の選手として、まあ、大抵、なんて言ったらいいんだろう。プロに入ったけど、なんか結果残せず二軍で、もうそろそろ、あと1年か2年か3年とかで、結果出せなかったらお前クビなってところから始まって、よし、これじゃまずいから、頑張ってミスター、なれるように頑張るぞ、みたいな感じで始まってくやつとか、あと高校生で高校に入学して、甲子園出場目指すぞ、みたいな感じで進んでくやつがあるんですけれども。で、まあ、それで、試合してか、いろいろ練習したり、あとは、監督とかにね、ごますって、試合に出してもらうようにしたり、チームメイトとの友情を育んだりするんですけれども、サクセスはね、下手くそからすると、苦痛だね。まあ、やっぱりそうやってオリジナルの選手を作っていけるわけなんですけれども、まあ、例えば、強打者作りたかったら、まあ、パワーとか上げますわね。で、そこまではいいんですよ。そんな感じのはね。ただね、思った通りのステータスが作れるわけじゃないって、思った通りの選手が作れるわけじゃないっていうのは辛いとこで、まあ、辛いとこでもあり、面白いとこでもあるんだけどね。なかなかうまくいかないから、何回も挑戦して、やっとできた時にすごい嬉しいみたいなところもあるんですけれども、なんかねっていう。そろそろね、サクセスで1から選手をガンガン作りまくって、チーム作るっていう作業にもちょっと飽きてきた感じが。そう、まあ自分がその、パワープロ10の超決定版をやりすぎてた部分もあるかもしれないんですけど。そう、だからね、ちょっとパワープロにもね、なんか選手能力エディット、ウィーレみたいな、ウィニングイレブンみたいにさ、もう1から全部いじれるようにしてほしいなと思って。で、そうするとさ、あれなんですよ、その、もちろんパワフルプロ野球ですから、実在のプロ野球の選手たちの能力も入ってるわけですけれども、能力でちょっと気に食わないところがあったら自分でも直せるっていうところがあって、そう、ウィーレはね、逆に言うと、それができるんですよ。なんか、例えば自分の好きな選手が、能力すごく低めに設定されてたと。で、たまたまそのシーズンね、ちょっと怪我とか不調とかで、なんか、あんま能力が高くない状態で設定されてるっていうのがあったら、自分で能力をいじって、自分のイメージ通りの全盛期の能力に戻せるとかっていうのがあるんですよ。だけどね、パワープロだとね、それができないのが辛いんだよね。まあ、どのみちゃまプロのチーム使わないからいいんだけど、そう、だから、ね、1からさ、その作るのも、まあ、はっきり言って、まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけど、めんどくさいっちゃめんどくさいんだよ。だからさ、エディットモードをつけてほしいなと思うんだけどね、そろそろ2013が発売なんですけれども、ね、安いから買おうかなと思うんですけど、最近ずっと、新品でゲームを買ってないので、どうしても新品で買うのお金もったいない気がしてきて、ね、どうせ時間が経てば、安くなるし、中古で買えるし、で、しかも最近はさ、プレステ3とかだと特になんだけど、オンラインでアップデートができるわけですよ。だから、制作者の方もね、例えば初期の状態でバグとかなんかミスがあったとしても、まあ、オンラインアップデートで直せばいいやみたいな感じになってるようなところもなきにしてもあらずなんで、なんかね、いわゆる人柱になって、ここがおかしいとかってなることにね、実験台になってしまうのが嫌だっていうのもあるんでね、あれなんですけれども。ね、まあ皆さんパワープロ面白いんでやってください。ステマですけれども、別に、自分そんなパワープロ好きでもないんですけどね。そう。それでね、オリジナルの選手を作るにあたってだ。まあ、別にね、サクセスやる上でね、すごい能力、オールマックスに近いようなね、すごい選手を作りたいんじゃなくて、で、私が今やりたいのはですね、ちょっと癖のある選手をつけたい、作りたいんですよ。例えば、マイナス能力つけたりとかね、チャンスに弱いとかさ、怪我しやすいとかね。なかなか、そう、逆にね、プラスの能力、例えば、走塁が上手いとか、内野安打、が出るとか、なんかパワーヒッター、そのホームラン性の当たりが出やすいとかっていうのは、まあ、練習していけば身につけれるんですけれども、その逆に言うとね、マイナス能力っていうのはなかなかつけれないんですよ、狙っては。 そう。まあ一応ね、試合中何回もわざと三振すれば三振っていうマイナス能力、追い込まれると弱くなるっていう能力がついたりするんですけど、それも難しいしっていうのがあって、で、一個ね、作りたいのが、ちょっとガラスのエースを作りたいなと。伊藤智人みたいな、元ヤクルトの伊藤智人みたいな、なんか、選手作りたいんですよ。変化球、なんか持ち球一個すごい変化球持ってて、あと何方向かちょこっと持ってて、で、球速速くて、変化球のキレも良くて、ストレートの伸びも良くて、すごいいいんだけど、怪我しやすいって、めちゃくちゃ怪我しやすいっていう選手を作ったり、あとは、パワーヒッター、強打者なんだけど、ここ一番の時に弱いみたいな、チャンスに弱くて、追い込まれると弱くなってみたいな感じの、で、負けてる時に弱くなるみたいな感じの、ちょっとってか、かなり抜けてるような選手とかを作ってやりたいわけですよ。だけどね、なかなかそれができないんでね、ちょっとエディットモードをつけてほしいなっていうのがあるんですよね。で、ただね、ちょっと一人だけね、面白い選手作れまして、ミート、完全にパープルの話になっててごめんね。ミートが D で、パワーが B、走力 C、肩 F、守備 E、で、エラー回避 C っていう選手が作れたわけですよ。で、自分の中のイメージとしては、あと特殊能力に、結構、パワーヒッターとか、チャンスに強いとか、満塁男とか、ローボールヒッター、その低いボールを打ちやすいとかね、そういう能力を持ってるってやつで、まあ、大卒ルーキーの、スラッガータイプ、体小さいんだけど、すごい飛ばす、バッティングセンスが上手くて飛ばす選手みたいな感じのイメージして作って、で、ここあえてね、パワーを A にしないところがミソでね、A にしちゃうと、なんか強すぎるように見えちゃうから、あえて、まだ、新入り的なプロ入って2年とかそこらでちょっと芽が出てき始めた的な能力のイメージして、そう、わざと B にするみたいなね。だから結局最後、さ、選手登録するときもポイント余らせましたからね、わざと。そういうの作ったりとかして。ねえ、そういうのが楽しいから、あれなんだけど、なんかね、どうも制作者側としては、どうせエディットモード作っても、お前らオール A 作って終わるだろ、みたいな感じのを言ってて、いや、そうじゃないんだけどな、っていうのがあるんですけれどもね。まあそんな感じで最近あれですよ、もう仕事がね、疲れるせいで、最近残業も多くなってきましたから、まあ帰ってきてゲームやって寝て起きて仕事行ってみたいなの繰り返しですわ。あれか、今度パワプロで、岩手リアス式キャバレーズでも作るか。まあ作るかどうかわかんないですけど、時間あったらやってみようと思います。ということで、サクさんでした。はい、バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。パワプロの話と、いうことでございますが、僕は今はパワプロは全然やってない。長いことやってなくてずっとプロ野球スピリッツでね。まあプロ野球スピリッツ2013も、発売日に、買いまして、今ペナントが3シーズン目。尋常じゃないですよ。1試合まあ30分が144試合が、2年にわたって行われ、さらに3年目ということですから。まあ、どんだけ時間を使ってるかっていうのがね、わかると思うんですが、まあ、僕の場合、ラジオを聞きながら、プロ野球スピリッツをやるというのが定番なので、まあ、ラジオを聞いてるとき、手持ち無沙汰だからゲームをやるという形なわけなんですが、まあ、パワープロ。昔はですね、ほんとパワープロばっかりやってた。この番組でもね、何回も言ってますけど、僕ゲームは好きなんですが、昔からスポーツゲームしかやってきてない。それこそ、まあ、パワープロからスタートしてですね、まあ、サッカーゲームあって、まあ、ウイレも、やりつつ、今度出たらね、買おうと思ってますが、ウイレやって、で、今、プロ野球スピリッツ、あとね、NBA のゲームとか、やってきたりしたわけなんですけども、パワープロはですね、昔、それこそ、小中高のと、高校はどうかな、小中までか、くらいかな、は、本当にずっとやってて、で、友達が、まあ僕の親友ですけども、もう野球ね、やってたんで好きなんですけども、二人で、リーグ戦っていうのがあるんですね。まあペナントっていうのは一人で、まあペナントレースを戦い抜くわけなんですが、リーグ戦っていうのは何人さんでもいいですよと。二人でもできるんですよ。で、総当たりっていうか二人で28試合なら28試合、27試合とか、その1シーズン一チーム何試合ずつやるかによって違ってましたけども、28試合やって優勝を決めると。いう戦いをひたすら繰り広げるっていうの友達とやってまして。まあそれもね、チームも、 まあ、広島が好きだから広島対、まあ相手がオリックス好きなんでね、広島対オリックスでやるのもよし、まあ、僕らがやってたのは、ドラフト制度をやってまして、まあ一巡目指名選手、誰々という形で、やってったりとか、じゃんけんして、勝った方が選手を取っていく、みたいな感じですね。まあ、それを学校にいる間の休憩時間とかにやるわけですよ、ね。じゃあ、1回目、1巡目やろう、みたいな感じでやって、で、それをひたすらやり続けたもんですから、私たち、異常にパワフルプロが上手くなるっていう。多分ね、すごかったと思うよ、あの時期は、本当に。で、まあ、問題はお互いに配球パターンが読めてくるっていう。盗塁のタイミングとか。もう、ずっと試合してるから、同じ相手と。分かってくるっていうのがあって。でね、これがね、どっちかが強い、どっちかが弱いだったら飽きたんだろうけれども、大抵は28試合やれば、最終戦までね、勝負が分からないっていうのが常だった。だから、毎回毎回楽しんでたっていう、あったんですけれども。まあ、そのパワープロはですね、僕の中で、まあ、サクセスが一番、もちろん楽しみなところがあって、サクセスをやってたりしたわけなんですが、パワープロの場合ね、ペナントレースがね、それほど楽しめなかったっていうのがあって、どうしても途中で飽きちゃうっていうのがあって、で、マイライフとかね、一人の選手になって、プロ生活を送るっていうモードが楽しかったりしたんですが、その、パワープロとプロスピの違いは、プロスピはサクセスっていうサクセスはないんですよね。まあ、あるっちゃあるんですけども、パワープロほどドラマ性はない。本当ただ単純に試合してポイント稼いで能力を上げていくとか、下手したらカードゲームとかでポイントをもらって上げていくわけなんですけれども、まあそれはさほどでもない。僕の中でプロスピと言ったら、ペナントレースをひたすら戦い抜くっていう。試合が楽しいっていうので、まあマネジメントモードとかね、今回、あったりもするんですが、そちらにも一切手をつけず。ただひたすら、ペナントをやるっていうところがあるんですが、まあパワープロもね、久しぶりにやろうかなとは思うんですが、多分もうパワープロできないね。プロスピで慣れちゃったから。全然打てなくもなってるだろうしっていうところが思うんですけどね。まあゲームの話っていうね。まあちなみに今もね、私喋ってますけども、右側のテレビ画面、プロスピ映ってますからね。というのもサクさんのミニ番組を聞きながらやってた。で、これ、取り終わったらまた試合を再開するっていうところではあるんですが。まあ、ほんとね、僕のチームは広島でやってるんですけども、全く打てないけども、投手陣が強力なのでね、そこだけで勝ってるっていう、状況でやってます。まあ、そんな感じで、まあ、ミニ番組、サクさんの最後のガヤから、一部後半にかけて、ひたすらゲーム、プロスピ、パワープロの話ということで、わかんない人にはわかんなかったでしょうが。うん。まあ、いいんだ。そういうことがあっても。ということで、一部この辺にしたいと思います。続きは2部でお、2部をお聞きください。